皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、長崎を筆頭にね、桜が、東京もほとんど同時にね、21日だから、でなぜかね、関西が遅いんですけれども、楽しみな季節になったなということで、お花見の予定はいくつか入ってますか。
まだ
です
ゼロ
もう僕4回目くらいで今日行ってきて、その話を後でしますけどね。桜ったってね、限りなく種類が多いわけで、300いくつあるとか言ってたかな。
そうなんですよね、
ソメイヨシノはね、その代表格ではあるんですけれども、わずかね100年ちょっとの間にね、これだけ増えたっていうのが凄ましい勢いだなと僕は思いますね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカの運輸当局がハンドルのない自動運転車の公道走行の認可について広く意見を集めるパブリックコメントを始めることが分かりました。ハンドルがなければ自動運転に問題が起こった際、ドライバーが代わりに運転することができず、住民から不安や反対の声も予想されます。
これはまた後で取り上げたいと思います。
セブンイレブンジャパンはコンビニエンスストアの営業時間を短縮する実験を直営10店舗で始めました。セブンイレブンジャパンが時短の実験をするのは1号店を出した1974年以来初めてです。実験を通じて24時間営業を取りやめた場合の売り上げなどへの影響を検証します。
コンビニは24時間ね、空いてるって思い込んでいるので、そうか、閉まる可能性もね、一部ではあるのかなと。まあ都会はそうはならないんでしょうけども、どうも夜の11時から朝の5時とかね、もちろん時間限定でやるらしいので、実験はいいんじゃないですかね。あとどう見てもね、やっぱりお客さんが例えば2時間に1人とかね、1時間に1人っていうところはコスト的にもうね、やっていけないですよね。人口の減少もあるし、場所場所に合った営業時間っていうのを考えていく手もありかなというふうに思いますよね。
アメリカアップルのスマホやパソコンなどの機器の生産で中国企業の存在感が高まっています。アップルが開示した2018年のサプライヤーリストを分析したところ、香港を含む中国勢の企業数の比率は 20% 強と過去最高となり、日本とアメリカを初めて上回って台湾に次ぐ2位に浮上しました。
いずれはね、中国の技術レベルも上がってくるだろうというのは見えていたし、まあその方向にはなってきているなというふうに思います。ただ今アメリカと中国がですね、貿易摩擦、深刻な貿易摩擦を抱えて、製品のやり取りでですね、相当難しい局面にもあるので、このまま中国での調達比率を増やすことがいいことなのかどうなのかっていうことは、アップルの経営判断としてあると思うんですよね。日本もね、中国に追い抜かれちゃったっていうことなんですけれども、コアなところのね、部品の競争力は落とすべきではないというふうに思いますよね。
アメリカのフェイスブックは、住宅売買や求人、信用貸しでの広告に関して、性別や人種、郵便番号などをもとに広告を出す対象を絞る仕組みを廃止すると発表しました。一部の広告主が低所得と思われる人を恣意的に弾いているとの批判があり、これに対応します。
これは後で取り上げます。
アメリカ政府は米中両政府が来週北京で閣僚級の貿易協議を開くことを明らかにしました。アメリカと中国は合意事項を破った場合の罰則規定などをめぐって対立しており、 首脳会談での決着に向けて妥協点を見出せるかが焦点となります。
まあでも相当難しいでしょうね、妥協点を見出すっていうね。トランプさんは今週はね、たとえ米中が合意しても 10% とか 25% に上げた、特に 25% に上げた品目について高い関税を維持したいということを言ってますよね。それはなぜかっていうと、中国が違反した時にですね、備えてということらしいので、そこをちょっとまた下げるのかね、違反したら上げるのか。だからアメリカとしては、中国がいろいろ言うけれども約束事をね、今まで実行してこなかったんじゃないかと。つまり対北朝鮮制裁でもそうなんだけど、約束はするけど実際には何やってるかわからない、アメリカの目の届かないところでいろいろやるというところが、例えば国有企業のね、優遇措置とか融資とかね、そういうの全体的に見てみると、やっぱり中国はものすごく国有企業を優遇してるねっていうようなことがあると、アメリカとしてもやりようがなくなるわけなので、そこら辺の担保が欲しいということだと思うんですね。
アメリカのトランプ大統領は連邦議会に提出する2019年の大統領経済報告で、日本とは FTA 自由貿易協定の交渉に入ると表明しました。日米両国は近く貿易協定交渉を始めますが、安倍政権は物に限った TAG 物品貿易協定と主張しています。
これは誰が見てもね、 FTA ですよ。だって日本だけじゃないかな、 TAG なんてね、卵かけご飯かみたいなね何なんだこれはと、そんな感じでね。まあはっきり言えば FTA です、これはね。安倍さんは TAG っていう単語を使いたかったということなんでしょう。で、問題はね、アメリカが主張するのは多分農産物と自動車だと思うんですよ。とりあえずはやっぱり農産物をアメリカは手掛けたいらしい。で、それはなぜかというと、アメリカ抜きの協定を11カ国で日本は結びましたよね。それによってアメリカの農産物の輸出競争力が著しく落ちるということになって、それはどうしてもですね、アメリカとしては許容しがたいということでしょうね。まあ車はね、はっきり言ってフォードなんか撤退しちゃいましたからね、競争力がある商品ではないので、農産物がうまくいかなかったら車で数量規制みたいなね、そういう展開になるのかなと予想してますけどね。
政府は3月の月例経済報告で景気の総括判断を2月の緩やかに回復しているから、このところ輸出や生産の一部に弱さも見られるが緩やかに回復しているに変更し、景気回復が続いているとの認識を維持しました。
まあこれは後で FOMC のところでね、全体の中で触れたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会で先行きの政策シナリオを協議し、2019年の想定利上げ回数をゼロに引き下げました。海外景気の減速を警戒し、アメリカ国債など保有資産の縮小も今年9月末で終了します。
まあこれは後で最初のポイントのところで取り上げたいと思います。
イギリスを除く EU 首脳27カ国はイギリスの EU 離脱の延期をめぐり協議し、イギリスと EU がまとめた離脱合意案をイギリス議会が可決すれば5月22日まで、可決できなければ4月12日まで離脱を延期することで合意しました。メイ首相が提案した6月末までの延期案は却下しました。
ポイントはイギリスの思い違いとね、自分はずっと世界の中心であったし、イギリスが中心となって世界は動くんだろうみたいなメンタリティをまだ残していてね。でも結局はギリシャとあんまり変わらない立場にあるわけであって、27対1であるわけですよね。ギリシャの時もそうだったんだけれども、EU から見ればパートオブコミュニティにしか過ぎないわけで、そこの意向に振り回されるのは冗談じゃないよという27カ国の意思が示されたということ。で、ポイントは5月23日に欧州議会の選挙があって、離脱するんだったら参加できませんよね、しない方がいいですよね。で、その準備のためには4月12日がギリギリだということで、イギリスの議会がメイさんの、またはメイさんがもう少しEU の首脳と話し合って変えた合意案が可決されれば5月20日まで、選挙の前日よね。で、もし議会がメイさんの合意案を通さないんだったら4月12日までにどうにかしろと。一般的な見方としては私は合意なき離脱の可能性が高まったと思うんだけど、ここまで追い詰められてイギリスの議会がどう出るかですよね。まだ相変わらずコービンさんもブリュッセル行ってたりしたのかな、野党の党首がね。 だけども一つ明らかなのはやっぱりイギリスの議会が何も決められない、またイギリスの議会とメイさんとの関係がこじれて何も進まない、これに対してヨーロッパがノーを突きつけたと、そういう図式かなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカでは FRB の FOMC が開かれました。伊藤さんは今回の声明文どのようにご覧になりましたか？
全体的に見てね、パウエルさんが去年の末から言っていたことがそのまま形になったなというふうに思いますね。つまり政策金利は据え置きですよと、委員の意見をまとめた資料によれば年内はほぼ利上げはないということで意見が概ね一致した。で、もう一つは、量的金融緩和の縮小についても、9月打ち切りということでですね、一時4兆5000億ぐらいまで行ったのが、減り始めていたんだけれども、多分ね、スタート時点が1兆ドルを下回っていたと思うんですよ。3兆8000億とかね、3兆5000億とか、どのくらいのペースでまた減らすか、もちろん9月まで続くので、まだわかりませんけれども、はい、巨大なアセットが FRB に残るという形になるということですよね。だからポイントは FRB が去年の秋に想定していたほど緩和策の縮小というのは中途半端に終わるということですね。で、もう一つ重要なのは、米中貿易摩擦もあるんですけれども、世界経済がヨーロッパ、日本、アメリカ、アメリカ一番まだ強いんですけれども、で、途上国、あちこちで腰折りを起こしてきて、例えばアメリカの先物市場では、FOMC は年内に下げするかもしれないっていう見方がね、かなり台頭してきている。それは今回の FOMC が始まる前に一部にあった意見なんですけれども、それは確率的には先物市場の確率的には 1% に過ぎなかった。それがどうもですね、4割ぐらいまで予想するに至ってきているということですよね。で、これはね、日本の金融政策を非常に難しくします。なぜだったら、アメリカの金利が上がるよと、ドルは強いよということで、日銀の金融政策の余地が広まっていた可能性があるんだけれども、アメリカが下げると、円高圧力が生じますよね。
そうですね。
円高圧力が生じるってことは、物価引き下げ圧力が働くということになって、出口戦略どころじゃないよねという話になりますよね。だからそういう局面に立ち至る可能性が今年の後半にかけてあるんだと思うんですよね。ただ今週のマーケットを見ているとニューヨークの株がまた2万6000ドルにね、ダウで接近したりして、必ずしもマーケットは懸念しているわけではない。だからアメリカに投資している人たちは、アメリカでお金を動かしている人たちは、それ景気が悪化するのはね、海外の話だろうと、日本もそうかもしれないけれども、中国やヨーロッパで俺たちには関係ないとこう思ってるらしいんですけれども、 FOMC が発表した資料を見ると、やっぱり成長率が下がって、インフレ率が下がって、失業率も若干あるという予測になってるわけですよね。だから強気論が徐々に顔を引っ込めつつあるというのが今の世界経済だと思うんですよ。で、一番のポイントはやっぱりね、ニュースにもありましたけど、米中の貿易摩擦に関する来週の話し合いも含めてですね、どう展開するのかということだと思います。中国経済の悪化には歯止めがかかっていないということになっていて、例えばアメリカの企業でも中国に製品を売ることによって、アップルなんかはその代表例なんですけれども、稼いできたのに中国で物が売れなくなってきているということですね。日本にはね、相変わらず観光客たくさん来てるようだけれども、中国経済の鈍化は明らかであるということですね。旅行の予約ってね、半年ぐらい目にするんでね、そういう人たちが来てるのかなとも思いますけれどもね。だからそういう意味では、世界の金融市場にとっては、特に日本なんですけれども、不安材料が出てきたなと。だからアメリカが上げてもね、日本はなかなか上げられないですよね。アメリカは金融緩和っていうことを交換して、ゴールディロックスと呼んでもいいかもしれないけれども、株は上がるけれども、日本は、また円高圧力が出るんですかという懸念もあるし、 もうとにかく日銀がですね、今後マヌーバーする余地がほとんどなくなってますよね。まあだから黒田さんは強気にね、金融政策やれることはいっぱいあるって言ってるけれども、はい、マイナス金利だってね、これぞ決定だと思って出したけども、全然点が入らないというね、状況が続いてるわけで、そういう意味では、米中貿易摩擦の行方次第でもあるんだけれども、ちょっと不安なね、時期が始まるのかなという感じがしますよね。
はい、次はアメリカのフェイスブックが住宅売買や求人、信用貸しでの広告に関して、その広告を出す対象を絞る仕組みを廃止すると発表しました。
これはね、理屈から考えれば、
はい。
いや、ターゲットしたっていいんじゃないのと。だってそれは一番可能性のある人に広告を出すというね。はい、でも、問題なのはですね、やっぱり、23億の、顧客を抱える?それはもうね、突出してでかい存在なわけですよ。Google もそうですよね、はい。で、そういう企業が、ジョージ・ウォーエルの1984じゃないけれども、ビッグブラザーのように、我々の生活で、ある種、超えがたいパワーをね、発揮して、我々が知らないところで我々を分類している。例えば住んでる場所はどこら辺の人たちはどうだこうだというね、こういう職業についてる人は、借り入れ能力があるとか、金融機関にとっては予対予知って言ったらいいかなとかですね。差別化されてしまう?
はい。
みんな、ある意味で、漠然と分かっていたことが、ネットワークの企業の中では、明らかにカクカクカクカクっとですね、分類されてしまうという状況になってきてるわけですね。Facebook が一番心配しているのは、23億まで膨らんだ、例えばメンバー人口がですね、逆に減るみたいな状況になってですね、拒否反応に遭うのが一番怖いわけですよ。で、僕が一番心配しているのはね、
はい、
ネットというのは、そういうことまでわかりますよっていうことで広告を売ってきたわけじゃないですか。
ね。そうですね。
こんなにターゲッティングが可能ですよっていうことで売ってきたわけなので、で、そうすると、いや、ターゲッティングしません、してませんということになると、広告の訴求力が落ちますよね。で、落ちるときに、実際はやってるのにやってませんみたいなことを言ってね、表を取り繕うようなことにならないかなというのが一つ。
はい。
会社の体制がそうであったとしても、中にいる従業員とかデータに向き合える人は、そういうことが可能かもしれないじゃないですか。そう、我々分かりませんよね。
そうですね。
それで我々の行動とかそういうものがネットワークで監視される社会をもう目の前に控えているので、で、そうすると、私はいつも思うんですけどね、国家を超える巨大なパワーをどうやって制御するかっていうのはですね、非常に重要な問題なんですよ。で、法律でも何でもみんな国家単位で決まってるわけじゃないですか。でも実際はですね、国家と国家を超えたところで、Facebook のパワーがあり、Google のパワーがあり、あえて言えば Apple のパワーがあり、Netflix のパワーがありということになっているので、そうすると、何らかの枠組みをね、作って、で市民の生活を守らなきゃいけない。それはアメリカ人もそう思ってるだろうし、アメリカの大部分の人もね。だから利便性はさておいて、ネットの持つパワーというものに何らかの制限をかけていかなきゃいけない。インターネットが出てきた時はね、インターネットってのはまあ新しい世界だから何でもありーなというふうに言われたけれども、やっぱり巨大になると倫理の網が被されてくるということだと思うんです。それはやむを得ないし、しかるべき方向で行くべきだし、ただ重要なのは、どうやってやるのかと。どうやって守らせるのかっていうことをですね、しっかり考えないと、Facebook が約束したからもういいだろう。それはちょっと違うなとね、いうふうに思いますけどね。
はい、続いては、アメリカの運輸当局が、ハンドルのない自動運転車の公道走行の認可について、パブリックコメントを始めることが分かりました。
私は今だったら反対します。
不安ですよね、
うん。だってね、この前もね、ソフトバンクだったかな、えらい通信障害を起こしましたよね。あんな障害起きたらどうするんですか。
制御不能になるわけですよね。
制御不能になるわけでしょ。今週 5G の実験がね、ヤフオクドームでね、福岡で行われたらしいけども、それは球場みたいな狭いところだからいいですよ。それは通信が途切れることはないわけだけれども、はい、しかも特別に設置した回線があるわけだから、車ってのはどこを走っていくわけかわからないわけじゃないですか。
はい、
山道入ったら突然ね、自動運転できなくなったらどうすんですか。僕はね、車であちこち行く人間なので、
はい、
またはね、5G っていうのは基地局が1キロごとに必要だってこう言われてるわけですよね。で、ビルが邪魔したりなんかしてて、突然ね、 電波が通じにくいところに入ったらどうするんだということになりますよね。
はい。
だから私は、ノーです。はっきり言って。はい。まだ走ってもいないのにね、ハンドル取るなよと。
そうですね。
10年ぐらいやって何も問題がなかったら、はい、ハンドル取ってもいいんじゃないのっていうふうに思いますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
朝の番組が終わった後ね、あまりにも天気がいいの でしかも夕方から寒くなるっていうのはね、実際もう寒いじゃないですか
、はい、
なので午前中にちょっと歩くかと思って、都心周りにねいますんで、行くとこを考えたら、まあそうやな、皇居一周かなと、靖国神社の桜も見てもいいなと思ってね、歩き出したんですよ。
はい。
それでね、歩くについても、僕、皇居ぐるぐる回ってたことがあったので、ランナーはね、みんな反時計回りなんですよ。
もう決まってる。
反時計回りね、はい。で、今日歩いてたら、僕は今日は走らなかったんだけど、歩いていたらみんな左回りになってて、外国人もそうなってるので、あ、浸透してきたのかと思ってね。よし、右回りやってみようと。
逆回りで。
うん、逆回りするとね、はい、景色違うかもしれないなと思ったんですよね。で、まあ歩き始めて、半蔵門から皇居バタに出て、千鳥ヶ淵を右側に見て、靖国に抜けて、はい、で、また千鳥ヶ淵へ戻って、北の丸公園を通って、で、大手門に出て、それで半蔵門にまた戻ったんですよね。で、いくつか感じることがあって、
はい、
一番景色がね、反時計回りの走ってた頃と意外に違ったのは、東京駅から、皇居端からね、虎ノ門の方向を見るとですね、今まで見たことない景色が広がってるんですよね。
はい、
というのは、半蔵門から走りながら下がってくると、東京地裁とか警視庁があって、右は見えないわけですよ。だからそのままね、日比谷公園をちらっと見えたりして、はい、で、そのまま左曲がっちゃうので、見えてなかったんだけど、虎ノ門のまた立派になったこと、ビル群がね。で、虎ノ門ヒルズがあるでしょ、このビルもそうだよね、虎ノ門にあって、それで虎ノ門ヒルズの前に、また新しいビル、虎ノ門、第二虎ノ門ビルみたいなのができてるわけでしょ、これすげえ景色だなと思ってね。これはね、反時計回りしてる時には見えなかった景色なんですよ。それでね、二番目に思ったのは、あ、やっぱりかなり桜も咲いてんなと。21日を開花って言ったのはおかしいんじゃねえのかなと思ってね。で、やっぱり靖国神社周りね。
はい、
それから乾門。乾門の通り抜けってのはもうすぐあるじゃないですか。
そうですね、はい。
それで、大手門の周り。結構桜がもうね、三分咲きぐらいになってるんですよ。
ああ、そうですか。
三分咲きですよ。で、21日って言ってるけど、それは標準木は、僕も標準木見に行ったらですね、ワンサと人がいてカメラ抱えてね、あ、まあやっぱりそうだろうなと思いながらね。
昨日もすごい人でしたね。まあ祝日だったこともありますが、
はいはい、まあそうかと思ってね。で、3番目に思ったことはね、
はい、
くしゃみする人がめちゃめちゃ多いなと。もうね、僕の前でも後ろでもね、なんか外国人であろうと日本人であろうと、みんなくしゃみするんですよ。
もう朝の電車に乗っていてもそうですよ。
ね、うん、僕もね、うん、やっぱりな、今日はやっぱり飛んでるなと思いながらね。
起きてわかりますよね、すぐ。
うん、そうそう。このくしゃみどうにかな、かなと思いながらね。はい、でもね、それ思ったのはね、反対回りも面白いなと思ってね、そんなことは不可能なんだけど、人生を100歳から始めて0歳で終わるのも面白いなと。ね、なんか昔そういう映画あったの覚えてますね。
ありました、ありました。
まあ皆さんもね、この道はこっちの方向で何時頃こう通るって決めてるのかもしれないけども、結構ね、逆回りすると、逆に歩いてみると見える景色が違ってくるなと。僕は皇居をね、時計回りに回って、今日本当そう思いましたね。あの、ビルの形とかね、違って見えるんですよ。
じゃあ、通い慣れた道もちょっと、変えてみると、新たな発見があるかもしれない、
ね。あと光の方向ね。逆でしょ、だって。
そうですね。
逆なんですよ。で、僕思ったのはね、靖国神社の標準木ってあるじゃないですか。
はい。
あれね、すごい老木なんですよ。はい、すっごい老木なんですよ。支えられてるんですよ。だからあれね、そろそろ変えた方がいいんじゃないかなと。
代替わりをして。
いや、あれはね、ちょっとね、かわいそうですよね。木って、そんなに長持ちしないですよ、やっぱり。ね、300年、400年って杉じゃないんだから、桜の木ですからね。
特にソメイヨシノですもんね。
そうなんですよ。考えてはいるんでしょうね、気象庁でもね。でも変えるときは、五輪なんでしょ、はい、五輪か六輪って言うんでしょ、
以上咲くと開花、うん、
それで20日は三輪しか咲いてなかったとかね。それでもね、やっぱり元気のいい木とは違うなと思いましたね。
やっぱ反応は違うでしょうね、うん、木によって、ね。
だから僕言ったでしょ、まだ標準木は開花から1日2日しか経ってないでしょ。だから2部とか3部行ってないわけですよ。でも標準木からちょっと離れた道路沿いのね、うん、靖国通り沿いの桜とかね、大手門の桜なんかはね、もう完全に2部3部なんですよ。まあ標準ってそこを決めたんだからしょうがないけど、それちょっとおかしくねえかもと思いましたよね。老木です、あれは本当に。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、皇居時計回りで感じたことでした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、朝から一郎さんのねニュースで持ちきりなんですけども、はい、昨日の記者会見ね聞いてて、まあ一郎らしいなと、
そうですね、
思いましたね。
はい、
で自分が引退するんだから人集まってるに決まっていいじゃないですか。なのにびっくりするわとかなんとか言ってましたよね。驚くわとかね、
でも300人でしたっけ、うん、
まあそれはだってアメリカ人の記者も来るし、日本人の記者いっぱい集まるし、はい、しかもね、引退するっていうニュースは6時半だか7時だか知らないけど、そこら辺にねスマホ見てたら今あっちこっちからいっぱい来て、
テロップも出ました。
そうそう、どうも一番早かったのは共同通信らしいけど、どうやって入手したか知らないけど、はい、球場もどよめいてましたよね。そうなるだろうなと。日本に帰ってくるのかね、アメリカに留まるのかといういろいろな話があったので、どうも当面はねアメリカにいそうで、マリナーズの関連の仕事をするということなんですけれども、レーザービームと守備、
はい、
あれはねやっぱり誰も真似できない、しかも衰えてなかったんですよね。
そうですね、
打撃はねこの年は衰えちゃったんだけど、記録も残したし記憶にも残った選手だなというふうに思いましたね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。